皆さんこんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む3手先第26回目の放送を始めたいと思います。今日はですね、3人がそれぞれテーマを持ち寄ってお話しするということでですね、実は前回の収録をこう編集していると3人の発言が非常にバランスがいいってことに気づいてですね、僕はすごい嬉しかったというところで。
それは衝撃ですよ、本当に。
どういう意味ですか、衝撃っていうのは。
僕の感覚からしたら僕が8割方喋ってた気がしたんですけど。
そうはならなかったですね。
結果としては 33% だったんですか。
ほとんどそうでした。はい。
それなんかちゃんとわかるんですか。その感覚で喋ってるわけじゃないんですか。
いや、すいません、感覚です。
なんかデータは出るんじゃないですか、なんかそういうのって。
どうなんだろう、確かに。でも難しいですね、感覚です。
それはもうゾノファンにカウントしてもらって、まだ何パーセントですって言って、それを信じましょうか。
じゃあ今日も前回と同じ作戦でゾノ先生に話を振りつつですね、
まずは、は
い、
ね。
で、まあ、今日は3人がそれぞれ持ち寄りテーマということで持ち寄りますので、必然的に話す機会はで生まれるだろうということを期待しております。
はい
はい。
ではどなたからいきましょうか。
僕の話題は多分あまり面白くはないんで、最初に出さない方が、ここで聞くのやめちゃったられたら、こう大事なものがこう、さっき言ってた貸し相殺割合クイズとか面白そうだし。
じゃあ一応先にそれぞれやろうと思ってることを挙げていきますか。
内容ね、はいはい。じゃあラインナップは好評で、
はいはい、
僕は僕が研究でやってる、はい、メンタルヘルス不調者の復帰判定を AI にやらせるというね。これをちょっとまあ PR して、協力企業募集みたいな感じで喋っちゃおうかなと思ってますけど。
はい。ありがとうございます。ゾロ先生は？
はい。僕の方はですね、はい、安西本をちょっと拝借しながら、引用したりしながらですね、まあ会社側の責任が果たしてこういう事例で認められているのか、あるいは認められているとしたら過失相殺何割ぐらいを逆に労働者に取っているのかとか、その辺をちょっとこう、紹介したりしたらいいなと思います。
なるほど。真面目ですね、皆さん。
真面目です。
はい。ありがとうございます。僕は全然関係なさそうですけども、スイスチーズモデルってご存知ですか？じゃあちょっとその話をして、まあ、多分話したらご存知だと思うんですけども、ちょっと最近考えたことをお話ししようと思います。
なるほど。
これつまんなそうだね、一番。
いやー、わかんない、ポテンシャル決めてるかもしれない。じゃあゾロ先生から言ってみますか。準備中？
いや、一応ありますよ。割とこう過去なんかそういうケースもあったんじゃないかなと思うケースなんですけど、じゃあ例えばこういうケースがありますということで紹介していきます。はい、ちなみに、はい、こういったものをまとめてあるのが安西勝先生が著書あられる労災裁判例に見る労働者の過失相殺と題する文献がありますので、はい、ぜひ気になった方はご参照ください。
先生ね、一応前提としては労災そのものってよりも労災があった後の
民事訴訟ですね。
民事訴訟において、はい、労働者の過失はどれぐらいこう通ったかと。
そうです。
認められたかと。
はい。
はい。
それはありがとうございます。
はい。では。
こういった事例はよくあるんじゃないかというところで、はい、正社員がアルバイトに対して仕事の手伝いを再三求めたのに拒否したことから口論となり。
口論。殴るか。
はい。被災者自身、つまり被害者ですね、原告自身、喧嘩なら買ってやるなどと不穏当な言動があったため喧嘩になった事例。
今不穏当な発言をしたのがアルバイトってことですかね。
アルバイト の被害者の方、原告の方ですね。
はい、はい、
はい。これはそもそも責任は認められるかどうかっていうと、どうでしょう、お二人。
それは、招き入れたんやからあかんやろ。自傷行為でしょ。自ら招く行為の方のね、被害者が、おら、殴れるもんならなっていうのって言っただけで、仕事なんも関係あらへんやん。
僕は認められる。職場で行われたから、もう仕方ないって感じですかね。はい。
ありがとうございます。これ使用者責任の方でやられていて、
はい、
加害者はもう間違いなく不法行為責任で、加害者本人がなる中で、はい、まあ、会社が代位責任ということで、まあ、使用者責任は問われていて、
うん、
まあ、賠償責任自体は認められてしまっているということですね。うんうん、まあ、安全配慮義務っていう、その会社としての安全配慮義務としては直接言及はちょっとこの文献上はないですけれども、うんうん、まあ、使用者責任という構成がちょっと、まあ、鬼のような構成という人もいますけど、まあ、そういう構成があるので、これパワハラとかでもそうですけど、パワハラをした加害者上司に代わって会社が連帯して責任を負うっていう、そういう、まあ、責任理由があるので、
うんうんうん、
逃げ切れないってことが多いですね。うん、
え、これ、労災云々はなし。
労災の方はどうなってるんですか？
労災の認定はちょっとここ言及ないですね。
うん、まあちょっと両方あり得るでしょうね。
うんうん、
そうですね。まあただ業務起因性、業務遂行性が認められてるとすると、
うん、
まあ通達があるように支援行為によるものとか、要は支援っていう私のあれですね、怨恨の怨、
こいつ嫌いやからいつか殴ったろうと思っとったってやつですね。
私生活上でなんかこういうことがあったから
トラブルがあってっていうね、う
ん。でわけじゃなさそうですもんね。
はい。業務と関係ないっていうような立証ができないと厳しい。
いやでも、あそうか、仕事の
手伝わないから、
手伝わないからか。
はい。
あ、そうか。じゃあ結構仕事関係してるんか。でも、おい、やってみろって言ってるんやから、これ自ら招く行為でもあるんじゃないかなと思うんで、一応言うべきは言うべきかなと思うけどね。
はい。で、まあ、責任は認められてるんですけど、過失相殺をじゃあ問えるのかっていうところですね。
は
い、
なるほど。それが本題ね。
これはどうなんでしょうっていうところ。
ちなみに、はい。わかる範囲にですけども、その、加害者もやっぱりこう、喧嘩になったってことは怪我したりしたんですかね。それとも被害者だけがボコボコに一方的にやられたっていう感じなんですかね。
それもちょっと判決本文を見てないので、ちょっとわからないですが、まあ、喧嘩にはなってるので。
どうなんやろうな。
はい。喧嘩両成敗ってことで 50%。
俺はね、そこちょっと思ったけど、まあ、芋づる責任だから、芋づる責任は認めても、さすがに、あれ、芋づる責任したときは、これ、加害者は加害者として当然不法行為で訴えられてるわけよね、単純に。
殴ったって。訴えてもいいし、訴えなくてもいいんですよね。
あ、それは別でいいの。会社だけ相手でもいいんだ、はい。
会社だけ訴えられるケースもあります。
今回のは会社だけってこと？
今回のは会社だけが少なくとも文献上には引用されてるので。
う
ん、
あ、
はい、
じゃあ、そうか。あ、
ちなみに被害者との関係では、会社と、会社が何割、加害従業員上司が何割っていうのは、判決には直接出てこないので。
足してよね、それは。もう、関係なしで、はい。要するに会社側と本人、はい。要するに本人の過失がなんぼかっていうだけなんですよね。
そうです、そうです。
7割ぐらいは本人が悪いって言ったけどな。
正解は。
まさか、まさか、ちょっと、また。2割やな、これ、ひょっとしてろ。
正解は、喧嘩両成敗 50%。
シンプルに行くべきだったか。
シンプルでしたね。これはシンプルですね。ちょっと話、引用の限りで読み上げますと。
はい。
一方、被災者のアルバイト職員についても、これか、被害者の方ですね。
うんうん、
原告は、口論の際に、自ら喧嘩なら買ってやるという趣旨の不穏当な言辞を弄し、雨津さえ眼鏡を外すという口論の相手の興奮状態をいたずらに刺激するがごとき態度を取った。
眼鏡外すのってそういう、そういう恋
になる。割られないようにってことで、もう殴る気満々っていう。
恋やっていう感じなんでしょうね。喧嘩闘争にあるいは発展するであろうことを予見し得たであろうのに、自ら被告愛に従って洗面所に赴くという行動をとっている。
なるほど。
こういうことが被告愛の暴行を招来した、招いた原因、要因となったであることは否定できない。従って、この不注意も侵釈して 50% と。東京地裁昭和51年3月31日判決。
昭和ですね。
やっぱり昭和のドラマではね、殴り合いのシーンが普通に出てきてたから、やっぱりそういう感じなんでしょうね。
そうです。
今、まあ、テレビドラマ見ても殴り合わないからね。
まあ、引っかかるんじゃないですかね、今のテレビドラマでそういうのが出てきたんですね。タバコ吸うのもちょっと、おタバコ吸うシーン出てきたってちょっと思うぐらいですからね、最近のドラマだと。なので、まあ、昭和の時代は割と結構、こういう裁判例も、多いところですけどね。また平成になるとかもあれですよね。
そう、素朴な感じというか、なんか、牧歌的な感じちょっとありますね。うん、
本当に喧嘩両成敗で 50% にしたかどうか別にして、裁判官もざっくりやってそうね。過失割合の認定も。
そうですね。まあでも、これはちなみに目的としては、こう別に面白おかしく話すわけで、ことが目的ではなく、こういう事案において、会社においてもリスクがあるから、そこは学んでおきましょうという、そういう目的で私は話をしてます。
勝手に従業員同士が喧嘩したのにな。
はい。そうです。
じゃあもうやっぱりそういう、まあ、さすがにね、何もなくいきなりムカッとなって殴り合うのは止められないかもしれないですけど、まあそんなムカッとなって殴り合う人はなかなかいないと思うと、普段の言動からそういうことを注意指導するなり、まあ、そういうことが予見されるような、例えば、人については、まあ特にアルバイトとかですからね、アルバイトの人はもう前もって契約解除しとくなり、ちゃんとしとかないと、企業が危ないと。
あの、やり組み履行するために、雇用を終わらせるっていう理屈はちょっと通用せん気がするんやけど。この二人の組み合わせは危ないから、非正規の方を排除っていうのはちょっとまずい気がするよね。うん、
ちょっと乱暴に過ぎる。
つまりでも今のは要するに不穏当な状況を検知したらお前らあの喧嘩とかしてそれで解決とかしたらあかんでっていうことを言っとくっていうことよね。
まあそうなんですけど、実際そのいや安全配慮義務で言ったらそうですけど、
うんうん、
使用者責任でやられると、
うん、
まあ、実質会社側の公弁、面積公弁は認められないことがほとんどなので、
本人にとにかくやらしちゃダメだよね。ガッとやるべきで、ガッとやる以外の、 あの結果回避的な意味は何もないと。
そうですね、結果を回避するしかないみたいな。
警告とかは意味がない。
警告をしてた、まあ一応理屈は用意はされていて、当然その使用者責任においても会社側が注意義務を怠らなかったことをこう証明したときにはですね、
うんうんうんうん、
あのそこは免責されるんですけど、そこの要はちゃんとこう注意を尽くしたっていうことの、まあ、昔の立証責任が会社側にあるみたいなところがあって、
うん、
まあ、そういう昔の立証がもう会社側で認められた例っていうのはほとんどないので、
うん、なるほど。
だからまあ逃げられないですね、これは。
なるほど。まあ、もっと言うならばあれですかね、まあ、そもそもさっきの例で言えばあの働かないアルバイトに対してちゃんと注意しろ、労務管理上しとくっていうのがあれなんですかね。そしたらちょっと加害者 の, あの
根本論としてはですね、はい、
うん、あのこうちょっと落ち着きがこう平穏が保たれるというか、
確かにその働けという業務上の指示が合理的であり妥当なものなんだったら、上司だけに、ま、丸投げにしたから上司が言うこと聞かんから実力行使に及んだわけで、上司の上司とかがちゃんとやんなさいって言ってたりとか、うん、懲戒処分にするとか、うん、いろいろ手は打てたのに上司だけに対応させ続けたから、それは上司個人の責任じゃなくて、うん、
会社
使用者の責任もあるってことよね。なるほど。
あ、この事案はそうですね、使用者責任と両方認めてますね。ごめんなさい。だから、使用者責任としての、まあ、代位責任も認めてるし、まあ、上司が加害職員と被害職員の口論をやっぱ減任してて止めなかったという、そういうところがありますね。
なるほど、なるほど。やっぱり。
だからそこでも責任があるし、使用者責任もあるっていう、
なるほど、
両方ですね。ダブルで
やる、ね。あ、そうか。じゃあ、ガと止めれるのにガと止めんかった
んです
かね。だってそうか、トイレ来いやーって言ったのに、面白がってはないと思うけど、あいつらトイレ行ったでほんまにやんのかなみたいな、それでやっちゃったってことやね。
まあそうですね。そういうストレートな表現はしてないですけども、上司は加害職員と被害職員の口論を兼任しており、かつ両者が洗面所に赴いたとき不審を感じて後に続いたほどである。
あ、一応続いてたのに。
上司はやっぱついていってますね、これね。
レフリーするつもりでついてただけなんだろうな。
なんで止めないんでしょうね、これね。
いや、どっちかが倒れたら。
救急箱持ってついてたんじゃない。いや、昭和51年やからな。あるで。
じゃあ、次のクイズ。
これ90分やるつもりですか、これ。ひょっとしてこれ、はい、ちょっと次の間は9台ということで間に挟んだ方がいい気がします。ちょっと準備の時間をください。
準備の時間了解です。なんとこれでもずっとできそうですね、
うん、
一生できると思います。ミニコーナーみたいになっちゃう。
確かに。で、いや、今のちょっとね、使用者責任のところを丁寧に説明するとか、いろいろやっていくと、
そうです、
しっかり勉強できそうですね。
なんか本当に雇用の場がなんか単なる仕事の場じゃないんやね、やっぱり。そんなん会社に責任を負わされるんやったら、危ないやつ雇用したくないよね、ほんと。うん。
すべき
じゃ
ないです。
まあ、危ないやつ雇用すべきじゃないんやけど、確かに。
どっちもいいです。僕やりましょうか。
うん。じゃあ、森くんからどうぞ、
はい。いや、これはですね、ちょっとある不幸な事故が最近ありまして、自転車レース中にですね、亡くなられた方がちょっと出ちゃった事件があってですね。
うん、北海道？
北海道です。
うん、
で、まあ、まだ状況の詳しいところまでは全然分かってないので、うんうん、今分かってる情報でっていう話なんですけども、で、要するにその、北海道のレース中に、主催者側は、要するに、まあ、車線の片側をレースで占有しますよって申請をして認められてたと。
うん、
で、選手には、片側だけ使うように通告してた。
うん、
で、一方で、まあ、とはいえ、危ない場面はやっぱあるので、
うん、
その、ある区間、特に、例えば、峠の下りとか、そういう区間においては、車両を両側通行止めする措置を、運営側が取ってた。
はい。全区間完全に、もう車の乗り入れ禁止じゃなくて、
そうです。
危なそうなところだけ選んで、
そうです。
車両乗り入れ禁止にしてた。
そうそうです。
なるほど、なるほど。
そうしないと、結構、北海道の道路事情の関係で、すごい影響が。
そんなことしたら困るね。
そうそうそう。そういうこともあってですね。で、結果的に何が起きたかっていうと、今分かっている客観的状況では、本来、車両通行止めの、まあ、時間指定があったんですけど、時間指定の 間の、車両通行止め区間だったはずのところに車両があのどうも通行止めになる前に入っちゃってたみたいで、
うん、
入っちゃったと。でその車は、逆走していってて、レースに対して逆走していってて、そこに、まあ、本来片側でレースした人が、まあ、峠の下りでちょっとはみ出たのか、あるいはなんか記事によれば追い抜こうとした、
うんうん、
でも追い抜こうっていうのもなんかどうもあの現場の状況からしたら不正確みたいなんですけど、
はい、
うん、で、はみ出て対向車線の車と正面衝突して大事故が起きてしまったと、
うんうんうん、
で、まあ、これ自体はまあすごい不幸なあの出来事で、うん、まあ、大変あの残念な話ではあるんですが、まあ、これを例えばこういう事件が起きるとじゃあ今後どうしたらいいかみたいな話を、まあ、みんながけんけんがくがくするわけなんですけども、うん、その時にやっぱどういうことでしょうかね、それだけじゃダメなんじゃないのかなと思うのが僕がすごい思ってるところで、これでちょっと一個スイスチーズモデルっていう、うん、あの事故とか災害のこう防止あるいはなんで災害が起きてしまったかっていう時に考える際 の, もあのモデルをあの少し思ったんですね、
うん、
でまあ、僕もこれあのこれまでの職歴の中であの化学工業の会社に入ってたことがあってですね、
うん、
そこのまあ工場勤務だった時に、まあ、かなりしっかり教わったってこともあってあのふと思い出したんですけども、そのスイスチーズってあのイメージなんですけども、あのちょっと穴が開いた、
うん、
ボコボコがいっぱい開いたチーズをイメージしてください、
うんうん、エメンタールかな
詳しい、
後で見ておきます、はい、で
間違ってるかもな、
それを例えばこう薄くスライスしたチーズがあると。で、イメージなんですけども、こう災害とかが起きる際に、まあ元も災害がノーガードで起きるってことはほとんどなくて、ある程度やっぱ防御策を取ろうとしてるわけなんです。でも、それぞれの防御策には、不完全な部分だったり欠陥があったりして、そこがある意味そう、チーズの穴みたいな感じで開いてるんですね。
うん、
で穴は基本的にはランダムに開いてるから、そのチーズが例えば10枚並んでたとすると、基本的には、穴がランダムに開いてるので、こうどうでしょうか、こう一直線にこうつながることはないんですけども、こうたまたまなんかズレとかいろいろ起きたりしていて、穴が一直線に並んだところで、どの防御策にも引っかからずにこう事故が発生してしまうっていうのが、はい、スイスチーズモデルで、
うん、
ただ今回のものも例えばその片側車線しか使わないように通告してたっていうのが一つの防御策ですけど、うん、まあレースの展開で両側車線になっちゃったら、うん、まああと峠の下りでスピード出ててもう内側に入っちゃうとかいろいろあると思うんで、そういうところが不十分だった。一方、あの、車両通行止めも、実はこの片側しかその占有許可取ってないんで、もう片方お願いベースだったりするので、警察がこう取り締まるわけじゃないし、ボランティアがお願いベースでやってたりとかしたり、あるいはもう事前に入っちゃってた車とか、
そうね、
入り口
間からこう出てきて、そうそう、なんかあれどっちかに行きたかったらなんか変なことやっとるわと思っても、うん、もうその歩いていくわけにはいかない
ですな、そういうのがあるので、まあ、そういう欠陥もあった。あるいは、まあ、今回の事故がさらに不幸だったのが、その第4グループとかで起きちゃってたんですね。で、どういう状況かっていうと、こう見てるその人、あの車乗ってた方もあの観客、ある意味観客だったみたいなんですけども、うん、先頭集団が、まあ、2、3名が行って、その後追走集団が多分あのレースだと 4、5 名が行って、その後大集団で多分第3グループが行った後に、
うん、
もうレースが過ぎ去ったと思って車を動かしてたみたいなんですね。
ああ、じゃあそのさすがにやばそうな時は止まるかゆっくりするかしてたんや。
そうです。で、第4集団だから多分そのバイクとか多分車も先導で例えばいなかったりしたら本当分かんなかったと、来るの。
ああ。
で、そういうのがあって事故になっちゃったって。これは要するにその防御策いろいろ一応みんな取ってたしあれだったんだけども、通過して事故になっちゃったと、
うんうんうんうん。
で、みんながこう議論するのは、どっか一つを例えば全面封鎖しとけばよかったみたいなことだって言うんですけども、うんうんうんうん、それだけじゃ結局この事故って防げ、まあそれで防げただろうけども、同じ事故はまた起きるだろうねっていうのが、多分災害の、まあ事故とか災害を考える際に重要なのかなっていうのはすごい思ったところです。
はい。そうか、それで言うと今日はあの朝のニュースで、あの岡山の津山でまた子供が被災児が置き去りでっていうのが出てて、
うんうんうん、
あれでやっぱテレビ見てたら今のような感じの感じるところがあって、結局祖母が、とか保育園かとか連れていくはずが、連れていくのを忘れて自分の職場に行って職場で車止めてたっていうことだよね。だから 一時的にはなかなかちょっとこの祖母が、まあなんかいろいろ忙しかったり、うっかりする事情があったんだろうけれども、忘れちゃったという部分がまあ非常に大きいんやろうけど、そこになんか最近保育園側も、来てないんだったらそれを家に連絡するっていうような、まあなんか雰囲気と流れはあるのあるよね、うんうんうん。なんかそれをちょっとやや強調して取り上げすぎてて、うん、そこがちょっと、この件でそれやるのはどうなのかなっていうバランス感を感じた。つまり、安全弁が、まあ、忘れちゃうっていうのも安全の問題でもないんだけど、うん、まあでもそういうミスがまあ、
発生
することはあり得るわね。うんうんうん、その、こう、幼稚園のバスでなくても親でも、あり得ない話ではない。うんうん、じゃあ、ということで確かに、保育園が連絡してくれたら聞いてたのにっていう、その、二重の安全弁の一個の存在はわかるんだけど、これでもやっぱりそこに、つまり、保育園側に来てないから、家にまで連絡するっていうのを、どこまで強く求めるのか、
うんうんうん。
今回の場合はそこがあれば助かったはずだという議論をあんまり強くやりすぎると、もう預かれませんっていうことにね、うん、なっていくんじゃないかなと、っていうのが、まあみんな簡単にね、出欠のチェックリストでね、来てなかったら家に電話するっていう、その手順をやればいいって言うんだけど、これはいつも僕が言う、まあ保育士は医療職じゃないけど、まあなんか何でもこう、なんていうのかな、事務職とは全然違うよね。僕らがよく言う検診事後措置でも、医療職やったら終わらないままに翌年になる。それを僕らが提案するような通知文と報告書でやったら、事務職がほぼ、まず確実にコンプリートさせてくれる。うん、そのチェックリストなんていうのは、なんか現場でバタバタしている人たちで、もっと重要なものがあると思っている人たちには、あんまり効果が出にくいし、その、よくチェックリストなんていう人たちは、本当現場知らないんだろうなと思うんだけど、うん、そういう人たちのせいで、山ほどチェックリストがあるわけよ。で、そのチェックリストが朝から、5種類も6種類も並行して進行しながら、どれもコンプリートしない状態になるわけやん。要するに、出欠チェックやろ、おやつあげたかどうかチェックやろ、おむつチェックやろ、みたいなのがいっぱいあるわけよ。そしたら、最初の出欠チェックを終わらせてから次やればいいなんて考えるのはね、その、現場を知らない理屈だけ言ってる人であって、結局出席チェックが未完なの分かってんだけど、次のチェックと並行して走ってて、でその中で目の前の子が何かしたっていう、そっちに手を取られると、その中でまた何が起きてるかって言ったら、多分家に電話したら、こんなもんな、そっちでよ確認せえとかいう変な保護者おるわけよ。だからちょっと電話、まあもうちょっと待ってからでいいかみたいなね、順番が後になる。例えば僕なんか思ったのは、頑張ってやろうと思ったら、我々はね、研修会でやってるみたいな、QR コードでピッとかやっとけば、情報をどっかには飛ばせるわけやんか。それを、こっちからお知らせしてあげるってやり方をするから破綻するんで、それは保護者が見に行くってやり方はすべきなのよね。うん、だから、なぜかっていうと、やってあげる式にすると、どんどん保護者は無責任になって、どんどん過度な要求をしてくる人たちと、遠慮して結局漏れる人たちで、この服を繰り返されるんよね。うんうん、そうじゃなくて、じゃあさすがに、まあ、言ってみれば、チェックリストをカメラで写して、それをネットで放映しといて、親が見て来てないんだったら親が確認するっていう、やっぱ主体をちゃんと持たせるようにしないと、なんか、もちろん大事なことなんだけど、誰かが一方的に見るっていうやり方は、だちゃうな。これ多分今のは、なんか、双方で頑張ろうってことだと思うよね。家と、幼稚園で。でも、そこの、行ったか行ってないかの部分は、まあ、どっちかで言えば、なんか、派遣労働者の、労働安全性法の適用関係の派遣元と派遣先義務みたいな感じになってくるけど、そこまでは家なら家で、なんか、チェックリストまでは、つけるけど、チェックリスト見て動くのは、ご家庭で、みたいなね。なんかついてなかったら、行ってないんですかって電話して、あ、いますけど、つったらちゃんとチェック入れてもらえばいいわけやんか。
いや、難しいな。
まあね、簡単じゃないけど。ただ、テレビで言ってる人たちは、まあ本当気軽に、実効性のなさそうなこと言うなと思って、うん、ちょっとそう思って聞いて
ですね。それは本当そうですね。だからテレビが求めてるのは、もう穴が開いてない地図を1枚用意しとけばもう OK でしょ、みたいな。それを保育園が用意すれば OK でしょ、みたいな話ですもんね。うんうん、いや、これはまあ本当現実的な問題として、例えばうちが朝熱出して病院行くなり、病児保育なり、こう預けるときって、 僕ら病児保育預けたらもうなんか安心しちゃって保育園に連絡とか忘れちゃったりするんですけども、
あ
でその時9時半あの一応登園時間の9時半過ぎると電話かかってきて、あ忘れてたっていうのはあるんですけども気づくんで、あうちの保育園はちゃんとあのなんですかね、出血チェックしてあの来てない人は連絡してくれるなって思う、その時に思ってるんですけども、
でもそれが結局そういうことを繰り返すことによって、うん、完璧にやられなくなっていくんだよね。
そうですよね、またそうだろうなと慣れもあの
慣れも発生するし、うん、あ前こうだったからっていう変な、うん、なんだろうね、やらなくて済む理屈を向こう考えちゃうし、
うん、
多分人によっては病児保育に行って本人熱出したのそんなこと今連絡してくるんかみたいなことを言う人もいるんだろうからね、うん、きっと、
うん、なんかこういう話をするときに、うん、なんか大事な観点っていうのはその本当に被害者ご本人の心情をおもんばかるっていう観点と、
うん、
体制としてどうしていくのがこう効率的でかつ安全を追求できるのかっていうそういう側の話って本当に切り分けないと、
うん、
もうなんかすぐこうそういう体制面で必ずしもこう体制の整備ができるものではないんじゃないかとか、それにより弊害が発生するんじゃないかって言ったら、大体それをじゃあ被害者の遺族に言えるのかみたいなコメントが返ってくるようなのが今のこう社会だと思うんですけど、だからそこは本当切り分けないと、まあ、あのだから僕は要は労災事故とかでもその労働者側の弁護士の先生はもう全然全くなんていうかあの批判するつもりも全くないんですよね。
うん、
要は、そのご本人の代理人なんだから、うん、そのご本人の、あの、なんていうか、追求、利益追求のために、あるいは、まあ、ご遺族の感情のために、こう、訴訟追行していく。で、そこで主張もしっかりしていくっていうのは、全然、それは仕事としておかしくないと思うんですけど、
うん、
まあ、逆にこう、なんていうか、そう、じゃあ再発防止策みたいになった時には、ちょっとそこは一回、こう、抜きにして考えないと、逆にこう、義務ばっかり負わされていって、結局、何もうまくいかないというかですね、実効性も上がらないし、結局そのなんていうか現場負担ばっかり増えて、じゃあ利用、うんうんうん、結果としてなんか利用料金みたいなものが上がっていったりとか、うんうん、あのそもそもそういうものでフォローされない人たちがいっぱい出てきて、あの守られる枠の外にいる人をどんどん増やしていくみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうことにつながっていく気はするので、そこは本当分けて議論したいなっていうのは常々思ってるところですけどね、
うんうんうん、なんかちょっと違う話になるかもしれないんですけども、そのなんかそういう人たちって結局なんですかね、ま、だか結局周り巡ってこう自分たちがその負担する側になるっていうのの発想が全然ないのかなと思うのはよくあるところで、
なんだよね、うん、あの安全弁は2つで足りるかって3つも5つも命が大事なからつけとけって言うけど、
そうそうそう、
つけろって言うならそれはまあいいですけど、コストがどんどんかかってそれはあなたも負担することになるし、しかもまあ日本的によくあるのは、日本本当そうや、僕は前からこの多分ポッドキャストで言ったように JR がね、入り口でもチェックして中でもチェックして外でもチェックして結局みんないい加減っていうパターンでチェックを多くすると誰かがやっとるし気になるっていう問題も発生するんで、まあ、単純にね安全面増やせばいいってことにもならないよね。
まあね、ネットの意見とかをそこまで気にする必要があるのかっていうそういう問題もありますけど、
全くね、
結局
はい、何を言っちゃう、あで結局それで今回の話をメンタル対応につなげるならば、まあ、よくある説明の中で、メンタルヘルス不調になった原因を一つになんかこう特定するのはなんかおかしいって話はよくされる、原因を追及するなって話をする中で、これも僕思った時、あの高尾先生が前ご説明されてたコーザルパイモデルになんかちょっと近い話だなと思ったんですよね。で、まあ、いろんなこういう話をこう持ち出していけば誰かにいつか刺さるのかなと思って、一つこういうモデルもあるって紹介したらいいのかなと思ってですね、他にもこういうのがあったらあのまた紹介していこうと思ったところです。
確かにね、それは結局ゾノ先生が言われるように、その感情論とその理屈とのこう折衷の仕方っていうことなんやろね。感情がいらないということじゃないんだろうけど、うん、場面を切り分けて ある程度理屈で現実可能な範囲のこう対策とかね、一旦はここ、あるいはこう最近経産省 LGBT とかでやったようにゴールはまだ遠いところにあるのは分かってるけど、うん、まあ暫定的にはまずこことかね、まあそういうなんかいろんな問題のこう整理の仕方っていうのはちゃんと考えないと、まあ、何でもかんでもできる限りをやるっていうわけにいかないからね、
うんうんうん、
僕結構実は介護事故とかもやるんですけど、うんうん、介護事故も結構無理、これは無理だろうって思うことは
結構最近ありますよね。そういう、
あります。 まあ、裁判所の裁判例の傾向としてはもともとはやっぱり事業者側を、まあ、任せる事案が多かったんですけど、うん、まあ、最近だいぶこうなんていうか流れもちょっと変わってきて、介護施設側にも配慮するような判決って結構出てきてる気はするんですけど、うんうんうん、まあ本当にそのいろんな介護施設って一口に言ってもいっぱいいろんな施設があるわけで、そのまあそのそれこそ看護とかもう病院に近いようなことをしないといけない施設から、もう認知症だけどみんなウェルビーイングを追求していこうっていうグループホームみたいなところもいっぱいあって、そういうでも体は元気だけど認知症の方を預かってるっていうところだと、結構本当にもうちょっと目離した瞬間にこう外に出てしまったみたいな事例っていうのは実は結構あって、で出てしまったらもう見つからなかったし、すぐ探しに行ったけどいなくなっちゃったみたいな事例とかも結構世の中あるんですけど、まあだからまあ言ってみればその玄関開けた時にこうブザーが鳴るようにしましょうみたいなとか、まあそういう注意義務っていうのは当然課されて、それ当然そうなんですけど、まあなんかそれ以上のものをこうやっぱり求めてくるようなやっぱ請求みたいなところっていうのもやっぱり往々にしてあるので、そこは結構こう、なんていうんですか、それは無理だろうみたいなところが、介護事故では結構よく感じることがありますね。
それって、なんかちょっと全然話、本編と関係ないんですけども、なんか入所の時にそういう制約とかしてもらってできるんですか？
あ、それはあれじゃん。病院に行くとさ、今もうやたらとその同意書が多いわけよ、
うん、
うちの次男がさ17歳が入院した時にさ、ベッドから転げ落ちた時のなんか同意書とか、なんか関係ないやんかでも完全にそうなってるよね。だから介護施設はなんかそこまでやってんのか知らないけど、病院はなんかそれだけで守れると思ってんのか、とにかく現場やれって言われてるからただやってるだけなのか、やってるよね。
それが有効とは到底思えないですけどね。
うん、それがまさにその、ものすごい無駄なコストを発生させてるわけよね。うん、その、ちょっとなんか足腰弱くて、なんかベッドが転げ落ちて折れましたみたいなのを、言い訳のために、看護師も、17歳の高校生からなんか同意取得をしてるっていうね。うん、
まあでも20何歳がやってるかもしれないですから。転げ落ちて、じゃあ17もやるかも。じゃこれ防ぎようが、な保険に入るとかしかないってことなんですか、もう。
まあ、介護施設とかだと、まあ、だから保険でカバーするっていう感じになるでしょうけど、結局でもそれって、裁判所も結構安易に保険会社ついてるんだったらっていう、実は時もあるんですけど、だけど、結局保険料に跳ね返る、
うん、でしょうね。
そうだね。アメリカだとね、うん、婦人科医の給料まあまあ高いけど、保険料3分の1ぐらいっていうもんね、年収の。だから保険のために働いてるだけっていう、そういうことになってくるかもしれないよね。
結構全体の議論大事で、やっぱその保険料に跳ね返るってことは、じゃあそのそれを運営するために施設がじゃあ利益出さないといけなくなってくるって話になって、じゃあそのそういう施設全然運営できなくなったらどんどん潰れていって、じゃあ最終的に行けない人もいっぱい出てくるみたいな、そういう社会でいいのかみたいな、
うん、
まあ、そういう話にもなるんですけど、
うんうんうん、それは本当あれですね、この前回前々回も話したようにちゃんと、まあ、それがちょっと今正か悪かは全然分かんないですし、正しいかも分かんないですけども、ちゃんとサイレントサイレントマジョリティがしっかり声上げて、なんかちゃんとそれがいいのか悪いのか、
うん、そ
うとか賛成、まあ賛成反対っていうわけではないけども、ここまではできるけどできない、そうですね、坂本先生言われたみたいな話は意見として言ってかないとやっぱおかしな社会になっちゃいますよね、うん、はい、ありがとうございます。
なんか森先生の回も真面目になりましたね。
うん、僕の話も別にふざけてるわけじゃないんだけどね。真面目は真面目なんだけど。
そう先生、間入れますか？間。
どう、まあちょっとすいません、はい、あんまりこうわかりやすい事例がすぐ突発的には探せなかったんですけど、はいはい、僕がよく紹介してる事例があってですね、今度ちょっと文脈が違うんですけど、ちょっとじゃあ間に挟みましょう。
はい。はい、
これ従業員同士の喧嘩ではあるんですけど。
また喧嘩。はい、
また喧嘩か。
ですね。ただ、事案としては、はい、一次紛争終わった後の二次紛争の裁判例があって、どういうことかっていうと、うん、従業員の、上司が、まあ、上司部下かわかんないですけど、上司、まあ、上司とします。上司が、まあ、部下に続きをしてしまったか、いう事案がありましてですね。まあ、仕事中に、まあ、これも喧嘩ですよね。喧嘩で続きしちゃったと。で、会社が一旦だから被害者に全額払いましたと。
うんうんうん。
そうすると、会社としては被害者に、まあこれ200万ぐらい払ってるんですけど、うん、200万払いました。でも、頭突きをしたお前のせいだから、 会社としてはその200万円を頭突きした人に求償するわけですよ、
うんうんうんうん、
でそういう事案がありました、
うんうん、
で会社が200万を請求したんだけど認められたのか、それとも
30万
もうそれ相当なあれ、過失割合で言ったらあれですか、 15% ぐらいですか
というか元の200万払いすぎでしょ。
結構思い出した僕も、あのどれぐらいがそう、ね、一般的にこう損害賠償
って頭突きだったら元々もう5万10万じゃないかなと思っちゃったけど、
ですね、
怪我がすごかった、
まあ、賠償、まあ、怪我の程度はちょっとあの本当見ないといけないんですけど、はいはい、慰謝料とかいろいろ通院期間がある程度行ってくると、
う
ん、
結構発生しますね、ね、
はい、結構発生しますね、
うん、ただ
ま
あ、慰謝料だけで計算しちゃった俺は、うん、
通院慰謝料とか通院期間が半年とか行ったり、あるいはまあ場合によって後遺障害が残ったりすると、あるいは歯がなくな何本かなくなったりすると後遺障害に乗ってくるので、
あ、
まあ、それでもちょっと大きい気がするので、まああれでしょうね、ある程度通院したっていう前提だったらおかしくない気が
する。よっぽど強力してるんやな、
強力な頭突き
したけど、どこに頭突きしたんや、顔に頭突きしたんですか、顔面に。
ちょっとその辺が
顔っぽいですね。
これだいぶ前のセミナーで発表した事例なんで。
なるほど。
ですけど、ただ200万で請求して、
はい、
何割認められてるのかっていうところですね、
うん、
頭突きですよ、だって
頭突き、ね、
突発的に、うん、確かなんか厨房の調理師かなんかですね、
あ、なるほど、
はい、がなんか調理中ですかね、調理の
危ないな、それ
は。あの両手には包丁持ってたかもしれないけど、はい、頭突きで済ませたみたいな。いや
ー、だから高尾先生は 85% ぐらいですか、じゃあ、
うん、
85% じゃなくて 15% しか認められなかったってことですね。
あ、でもそれはそうか、まあ、頭突きするのはあかんからな。そうか、ごめん。それはちょっと、もともとの額が、の算定が全然多いすぎて、そもそもそこからやり直して、例えば、額が、まあ、実際には、例えば50万ぐらいで、うち30万みたいな感じで言うと、
あ、
ちょっと全然話が変わってくるね。
一応これ、前提の、あの、枠組み、はい、判断するための枠組みを整理すると、会社って労働者に対する損害賠償ってかなり制限されるという理屈があって、
うん、そ
う
ね、
うん、はい、昔の最高裁、昭和51年最高裁で、使用者は初犯の事情に照らして損害の公平な分担という見地から審議職上相当と認められる限度において労働者に対して請求求償できるというふ
う
にされているので、だいたい 100% は難しいっていうのが言
うんだけど、うん、そもそもね、うん、
ちなみにそういえば、頭突きで200万はそんなにあり得る話って話、
まあ、あり得る話ということを前提にして、
ああ、了解です。だから200万はまあ、
は
い、その別にまともという前提でいくわけ、ね、
ってことですね。
割合です。
そしたらだから会社が何ぼ払うかってことね、本人が何ぼ払うかで、そうか、本人が払う額として認められた額やから、やっぱほとんど認められないと思うんで、あんま考え方変わらんか。じゃあ
会社対本人何割何割、
だから会社が払うのが、170万で、本人に払わせられたのは30万。だから最初と変わらず。
僕はこれは、会社は認められなかった。つまり、全額会社負担。
全額、はい、全額会社負担。
はい。
さすが、あれですね、労働法をよく勉強されてる両先生方、保守的な考え方で。これは実はですね、はい、7割請求認められてますね。
おぉ。140万円。
そう、
取れたと。
取れたということですね。一応、まあ、なんか、突発的で故意であるっていう、
うん、
突発的または衝動的なものであったっていう感じと、
うんうんうん、
まあ、だから止めようがないっていう話ですよね、そういう意味ではね。その、仕事中ではあるけど、その上司や他の会社側の人が止めようがないっていうことだと思います。突発的または衝動的であったということ。
うんうん、
それから、まあ、故意による頭突きであることっていうことを考慮して、7割と、
うんうん、
それでも 100% は請求できないと。
なるほど。それはあれじゃない、なんか立て替え払いするみたいなふわっとした共通認識があった上で、本人が払わんって居直り始めたみたいな、そういうなんか下りではない、特に
そこがちょっとなんか分からないですね。まあ、うん、被害者との関係ではもう理屈上会社はもう払わんといかんって言って先に払ってしまうこともあるでしょうし、
うん、
さっき言った連帯債務なので、
うん、
加害者本人と会社っていうのは連帯債務で、被害者に対してはどっちかが 100% 保証しないといけないって話なので、
うん
うん、なるほど、意外と認められた
意外と認められたっていう考え方が割とやっぱ保守的な普通の日常感覚とはちょっと離れたって感じですよね。
でも今のところで本当にヒントあるのは、やっぱどれぐらい会社がその止められる ある意味余地があったのかってところが結構重要っぽいですね。そのいろんなところで。
そうですね。はい、そうですね。ただ、貸した総裁事例全般に言えるんですけど、損害の公平な分担っていうマジックワードがあって、うんうんうんうん、その損害の公平な分担のために何パー対何パーみたいな考え方なので、うん、ここどこまで行ってもその理屈で、さらに遡って深掘りして根拠が出てくる話ではなくて、うん、もう損害の公平な分担っていうところがもう理屈の底なので、まあ、やるとすれば類似事例から大体判断するしかないっていうのが実は貸した総裁
と言えますね。では、公平、どこが、何が公平なのかって。
あ、そうです。いや、おっしゃる通りで、何が公平なのかをめぐって、やっぱり原告、被告はそれぞれ主張を展開するみたいな話、
ね。自分にはもう過失がほとんどないんだから、ほとんど負担するのはおかしいと。
そうです。なんかさっきみたいに会社は止めようがないんだ。だから公平じゃないんだとかですね。そう。だからそういう話をしていくしかないんですよね。で、逆に言うとこう、加害者、労働者の代理人の側は、いや、会社は日常的にもっとこう、教育しとくべきだとか、なんか、そのさっきあるように、その、ちゃんとこうコミュニケーションになんか変な発言がないように普段から注意指導とか研修とか教育をすべきだとかですね。
なんかこれすごい不思議な、なんか絵として面白いですね。加害者の弁護側はこの人はまあこんな人なんだから会社がもっとしなきゃいけないって、なんか弁護してんのかしてないのか分かんないみたいな。
そういうことあります。だから結構だからまあそうですね、機械の作業ミスとかでも結局その経験が足りないんだから会社はもっと指導すべき、注意義務が上がるんだとかっていう主張するのとまあ似てるかもしれないですね。まあだから機械の操作ミスで手を切っちゃったみたいな時に、まあ初めて来た人とベテランで何十年も同じ作業してる人とでは当然過失操作のこう議論も変わってくるっていうところですね。
いやでも今の話伺うと頭突きでこの程度なら普通のなんていうかね、作業ミスとか作業上のまあ、過ちも過失か、過失について、ほとんど会社が認め、会社側の主張って認められようがなさそうな感じになってきますよね。
そうです。だから僕が結構セミナーでこれご紹介したときは、頭突きしても会社は全額請求できないんですよっていう紹介の仕方を。だからどんだけ言ったら 100% 認められるんですかみたいな話の文脈で紹介
して。まあ、過失相殺というね、概念がある以上、全額は認められないって、まあね。のが原則みたいな感じだろうね。
これちょっとシリーズ化するならまたちょっと事例を拾っておきます。ストックしておきます。
ちょっと面白いというか、パッとわかりやすい。
まあ、あんまり、だからあれだよね。過失相殺割合から学ぶことはあんまりなさそうだけど。
確かに。
学べることは？
そうなんです。だから理屈を学ぶというよりは、もう事案をストックしていって、
なるほど。
バランス感覚とか程度をこう、だんだんこう、分かっていく、経験を積んでいくって、そういう、意味でしかあんまないかもしれないですね。過失相殺の事例は。だから過失相殺何パーセントかっていうのの感覚なりみたいなものを法律的な意見として述べるときには、もうそういう類似裁判例をどれだけ集めてくるかっていうところになってくるか
な。なるほど、なるほど。
なるほどね。
まあでも過失相殺に関わらず、当時ね、普段裁判例とかいろいろ勉強されてると思うんで、これは、なんていうんですかね。教育的に面白いっていうよりもネタとして面白いみたいな事件があったら取り上げてもらうと、はい、面白いかもしれないですね。
そういうタイトルの本があって昔読んだ覚えがあるけどね。
どういうことですか？どういうタイトルですか？
とんでも裁判例みたいな感じの新書があって
結構毎回っていうか定期的にありますね。今は確か裁判官の面白お言葉集的な、なんかそういう本がなんか、はい、売れてますし、
いや、やっぱりね、実際にある事例のとんでも職員事例とか紹介しづらいところがある一方で、裁判はね、公開ですから。
そうです、そうです。
とんでもいくら紹介しても公開されてますからって。
そうです、そうです。
じゃあ、最後、高尾先生、残りの時間で。
はい。
いきますか。
じゃあですね、僕が今日ちょっと紹介し、かつ、まあ、中身をこう、わかりやすくするために、二人から質問してもらったらいいかなと思ってるのは、僕の研究で AI によるメンタルヘルス不調者の復帰判定支援っていうのをね、やってます。まあやってるけど、そんなすっごい進んでるわけじゃなくて、今なぜこの話題がまた出てきたかっていうと、すでに3年進行して、で、次のこうステップに行こうとしてるんで、次の研究に。ただ、今のこうベースにして次って考えてて、聞いてもらって、一番嬉しいのは、研究協力企業が現れたらいいなと思ってるので。
なるほど。
何をやってるかというと、さすがに、チャット GPT みたいにはいかないんだけど、生成系みたいね、うん。入力側はチャット GPT 的で自然言語処理なので、相談は何をしてくれてもいいんだよ。要するに今の我々のモデルだと、休職中の従業員の、まあ、メンタルにしてるけど、まあそれ読み込ませたらメンタルだから、メンタルの方が判定精度いいと思うけど、うん、今こういう状況なんだというのをね、なんか、テキスト情報として入れてもらったら、それに対して AI 的に計算して返ってくるのは、3ヶ月ごと、6ヶ月ごと、12ヶ月後に実際に復帰してたかどうかっていうのを元の教師ありデータを使ってるんで、要するにそれぞれのタイミングの復帰確率というのが出ると。プラス類似事例も出るはずなんだけど、そっちは今のところ自動化できてないので、あんまりちゃんと見たことがないんだけど、これモデルがあって、もうニュースとかにも出てるけど、児童相談所がね結構手一杯なんだけど、うん、よく保護介入が遅れたと言って批判を受けるんで、ケースカンファレンスでやってて、そのケースカンファレンスの中身を読ませて AI として、これは過去の類似事例から考えて保護した方がいい、保護はまあもうちょっと様子見てもいいみたいなのを判定支援するっていう、まあそれを AI で、元々が要するに自然言語処理なので、ケースカンファレンスの内容も要するにおよそそのまま読み込ませてっていうものなんよね。あとはまあちょっとここぐらいまで言っていいと思うんやけど、場面として本当は一番イメージしやすいのは復帰判定場面なんだよね。でそういうふうに最初の研究課題を設定したんだけど、でも実はさっき言った、もうここはまあもうある程度言ってるし、あの研究報告書はネットにも出てるんで。年次報告とかね、あと3年終わったら報告書はもちろん出し、それ公開されるんで、まあ言っていいと思うけど、3ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後の、復帰確率、すなわち、実は、今やってることは、復帰判定そのものをやってるわけじゃなかったんよね。結局、療養内視復帰準備をしているときに、ちょっと、まあ、順調であれ、行き詰まってであれ、AI にそこを聞いてみる。数字返ってくるわけよね。で、また改めて違うことやって、復帰準備やって、で、もう一回聞いてみて、復帰確率が上がってたら、なんか A 方に行ってるっていうことか。つまり、復帰準備支援に使える AI 判定をやってたんだなと。これさらに、自然言語処理で、今聞いていいのは療養中だけですよ、みたいなわけにはいかなくなってくるわけだから、こう、その、いろんな側面に答えれるようにすると、もともと考えてた復帰判定そのものにもちろん答えてほしいし、それは多分割と情報量としては復帰判定面談ないしは復帰判定面接のテキストだけでできるようにする、これ何を使うかっていうのはここちょっとヒント、あれらコアだと思うんで今日は言いませんけど、ちょっと別のものをパラメータを使えばできるっていうのは新しい申請書には書いてるんだけど、それとあと再療養判断、あるいは療養導入判断。
療養させた方がいいとか、そういう。
うん。で、療養導入判断はひょっとすると、医療の要素を完全に排除はできない。
確かに。
かなと。まあ、ただ、もちろん、我々の理屈で言えば、業務的判断先にありきで、医療判断を 1-0 にして、オーバーライドする形にしちゃえばいいのかなというふうには思うけど、その、併存させたりするややこしいよりも、そのモデルがシンプルかなと思うし。
なるほど。
だからまあ次の研究では復帰判定そのものをできるようにしようかなと思ってて、で自動化があとちょっとぐらいでできるはずなので、だから結局自動化ができないと研究協力企業の方も今も おられるんだけど、なんか見せられるものがなくて、結局テキストを我々が預かってはないんだけど、サーバーの方にテキスト送ってもらって、で返すっつっても結果返ってないのよね、まだ全然ちゃんと。その確率もなんか計算して出して、データとして見ていいとか悪いとかっていうのをやってるだけで、なんかこうポッと入れたらポッと変えるっていう形になってないし、さっき言ったように、復帰準備支援に使えるようなチャット GPT ね、あれこれ質問を変えてみたらなんか答え変わってくるみたいな、あんな使い方ができるほどまだものが出来上がってないので、それができれば多分一足飛びに、これで、今の復帰準備支援モデルと、復帰判定モデルまではすぐできるのかなと思ってるんで、ちょっと次の3年に、そこまで行きたいなと思ってますけど。
これは研究に協力すると、どういうところがメリットとしてあるんですかね？
やっぱ二パターン考えてて、うん、膨大なテキストデータを得るためには、ネット上に公開して、もちろんいろんな注意書きとか同意事項とかあると思うけど、中小企業の人なんかがタダで使えるようにする。
うん、
だけど、本当に今そこら辺まだこう、未整備というか、個人情報はいらないっていうのがね、業務アプローチのいいところだけど、でも、そうは言っても、何でもかんでもずっとひたすら過去の案件の答え合わせばっかりやるわけにいかないんで、うん、本当に、まあ、モデルも良くなってくれば、今目の前のお困りを相談したいと思ってくれると思うけど、だから大企業は、そのオープンのところにそれをやるっていうわけにいかないじゃないですか。チャット GPT とか見てても、どこぞの企業は中に閉じたやつ作るようになってるか、うん、あれへの、こう、最初のパスポートになりますよっていう感じかなっていうね。
うん、
参加企業メリット。あとはもちろん当然、我々のこう考えとの答え合わせをある程度することになるので、
うん、
AI の答えはお返ししますけど、こう人力アドバイス付きなので、いつものアドバイスが、まあ、セットで得られますっていう、まあ、メリットです。
前提として、高尾メソッドを導入してるかどうかは関係なく、研究協力はできると。導入する気があるかどうかも関係なく、研究協力には参加できるってことですかね。
そうね。実は初期モデルの分に関して言えばね、ある程度揃えたけど、
うん、
データ増やしていく段においては言ったようにもう関係ないので、
うん、
それは、関わりなくできるし、次の不規判定モデルも、ここもちょっとコアな部分なので言えないんだけど、モデルのパラメーターで、まあ、単純に言うと、例えば、復帰時の原則、復帰の原則をどの程度遵守してるかみたいなね。とか、それをこう、療養開始でちゃんと説明したかみたいな、なんか割とシンプルなパラメーターにして、やれるようにしようかと思うんで、なんかやっててもやってなくても、逆に言うとデータとしては、ほぼ前例が原則復帰を貫きまくってるのばっかり集めても、復帰判定の分散みたいな、ばらつきみたいなのが得られないかなと思ってね。そうな。だから、前の研究はどっちか言うと、ある程度、業務アプローチによって欲しかったんだけど、
うん、
次に今イメージしてる研究は、結構幅広にどっちでもいいね。
あとは、今申請されて、通ったら募集をされる感じってことですか？
ね、はい、それもちょっと変えようと思って、うん、これまでの手はもうひたすら僕が2010-11の厚労課研でやったように、
はい、
こんないいことありますよって説明会やって、
はい、
研究協力してくれたらこういう特典がありますよ、だからそのこういうデータをくださいってやってたんやけど、
うん、
ちょっとだいぶそのやり方がこうデータ出しにくくなってきたことでうまくいかなくなってきたんで、
うん、
今度の絵では入り口は割とシンプルに普通に調査をして、
うん、
まずちょっと基礎的データを得ると、
うん、
でその過程の中でこれただそれだけみたいなね、
うん、
そういうところにいやもうちょっと先もありますよっていうご案内を一緒にしといて、
うん、
だから説明会式の協力企業募集じゃなくて調査きっかけの、もうちょっと行きたい人はまだ先がありますみたいな感じで例えば、まあ、それぐらいは全然言ってもいいと思うんだけど、うん、かなり幅広に、今イメージでるのは、2000社か3000社ぐらい、
うん、
各企業から、もう本当に2、3事例分でいいから、復帰のデータを入れてほしいとね、
うん、
提供してほしいっていうのを送ると。でも、その2、3事例だけだと何も返ってこないというか、まあ、お返しするとしたら、ネットで公開された研究報告状が、まあ、いつか見れるだけっていう。うんうん、対してメリットとも思えないメリット、うん、まあとりあえず当座なんかリンク貼って答えてくれたら動画がタダで見れるとかそれはいつもの手でやりますけど、でもベンチマークしたかったら要するにデータ我々こう結構なまあ一応1000とか2000ぐらいは得るつもりなのでそれのなんかこう送別したりした結果っていうのはまとまるので、
うん、
それを自社データとベンチマークする要するに復帰判定の良さとか復帰後の用語っていうのが自分とかどんぐらいなんかなっていうのが知りたかったら、20例ぐらい提供してほしいと。まあ、それはそうじゃないと計算できないよね。うん、っていう形で、ちょっと第一段階。さらに次が、じゃあもう、いっそのこと御社で、その判定モデル、まず自社用のやつを作っちゃうテキストデータの提供と、その後の、こう、なんていうか、就業継続に関する状況の、こう、データ。出せますかっていう感じで絞り込んでいこうかなって感じだよね。
なるほど。ゾル先生、何かありますか？コメントは。
いや、もう僕はその中身の話は AI 議論はかなり緻密なところはついていけないのであれですけど、まあ、例えば復帰可否判定ができるというこう AI が生まれたというすごいこう文系的なもっとざっくりした考え方でやりますけど、で AI に聞いたところ復職不可という判断が出ましたと。でそれをまあ会社としてもそれを基礎として復職不可の判定をしましたと、
うん、
ところがやっぱり本人は復職可だと思っていると、うん、で労使紛争になりましたと、で訴訟になりましたと、
はい、
いう時のその会社側の判断のなんていうか是非っていうところで、まあ、どういうふうにこう判断がされるのかなっていうのがすごくこう興味深いなと思いましたけど、
ね、いや先生興味深いんじゃなくてそれはねそのまま申請書に書いてあって、
はい、
まさに AI で三重県であったのがあの過去の AI 判定が自走でね、あ 39% とね保護率がで一時、保護を延期っていうかね保留にしてたよね。でその事案が結局死亡になってるっていうので、やっぱり AI 判定とかそれの活用のやっぱり倫理性とか言われているので、労働法に詳しい弁護士でチームを組んでかかるテニスであらかじめ協議をするって検討するっていうのが2年目以降の計画に入っておりまして、うん、あの勝手に前園健一の名前も入っておりますんでもうあの自らやると言ってくれたもんだと惚れきたって、これもホイホイな感じでしたね、今。
喋ってる途中でなんか笑い顔が見えてましたが、そういうことなんですね。
そういうことだ。もう書いてあるんです、そのまま。
いや、ちょっと、あえて一点言いますと、
うんうん、
あの、会社側弁護士が集まっても、信用性はアップしない可能性はあるので、うん、司法の場ではですね。
ここはじゃあ、労働者側の。
労働者側弁護士、会社側弁護士、さらにはやっぱ学者の先生ですね、
うんうん、
労働法学者
そういう構成か、まだ直せるわ、はい、直すわほんなら、
はい、あの労働法学者の先生は必要じゃないですか、まあ、もう弁護士以上に絶対必要になってくるじゃないですか、ね、
そうか、そうかそうか、
そういうところで言うと
労働法に詳しいだけじゃダメで立場の異なるっていうところまで入れたらよかったね。
そうです
ね、大丈夫、まだ明日学内締め切りだからあのそこ直すわ。そうやな、確かにそうや、うん、ただまああのこの審査は、あの、なんていうか、テーマ的に、なんていうの、こう、あの、公衆衛生学、実験含まない、みたいな感じでやるんで、
うん、
まあ、そこをすごく、あの、洗礼させてもみんな気づかないと思うけどね。気づくんない。だから俺も、あ、そっか、言われるまで分かってなかった。
あれとかは、すごいいい事例だった。あの、産業衛生学会でも模擬裁判で会社側、労働者側でやるじゃないですか。
はい。
ああいう感じで、あの、なんていうか、学会で、なんていうか、模擬裁判的にやるのは、そりゃ、ありだと思いますけど、
うんうん、
だけどある制度を素材にして労働者側使用者側でそれぞれ意見を出し合うみたいなんていうのは当然その法律を作るときには、
うん、
あの、うんうん、ありますよね、その審査するというか、はいはいはい、審議会というかところであの学者の先生と労働者側、労働者側って、まあ、会社側のその利益を持ってる人たちと労働者側の利益を持ってる人たちの、うんうん、まあ、労働組合の幹部さんとかで集まって協議するっていうのはそれは当然あると思いますけど、民間で使うそういうね、AI ツールみたいな時になった時には、またちょっとこう新しい発想かもしれないですね、それは。
まあ、もともとね、給食職に関わらず、AI が絡んでくると、なんかこう、ポイントっていうのがまた新たな論点というのがあるわけだろうから。
そうですね。
まあ、単に、老側か死側という問題ではないのかもしれないけど、でもまあ言われたように、ある程度労働者保護っていうことを考えるなら、まあ、労働者保護ってでも基本的には、あの、割とね、ずっと言ってきてるつもりやけど、あの、決められたやり方でそれをあらかじめオープンにして労使協議する場を設けていれば、基本的には労働者保護的になると思うけどね、
うん、
会社側の恣意的なブラックボックス運用させない、うん、できないようにするわけで、
そうこう結構大事ですよね。その結局そのブラックボックス運用とか背景になんかこうなんていうかな、下心がある運用みたいなのを防ぐためにこうデータを使ってやっていくわけなので、本質的には中立性が高いというかですね、
うん、
そんな気はしますけどね。
ああ、じゃあ一個だけ、まあこう、まあ森君にはもう、あの、他の場で言ったかもしれないけど、ここで言ってもいいかなと思うのは、業務アプローチと医療アプローチで大きく変わってくる部分で、いろんなその判断をするときに、復帰確率っていうもので考えるのと、就業が継続されるかどうか、つまり復帰はゴールではなくてスタートだって考えると、一療養から一連の復帰までの過程って、その、まあ、大きく言ってもその二つのパラメータを意識しないといけないんだけど、 なんかいい加減に腐食させると簡単に再利用になっちゃうから、うん、復帰確率を上げると安易に上げると再利用の確率も上がっちゃうみたいな、
うんうんうん、
そういうなんかあれおかしなことが起きるっていう問題があったけど、うん、ここを、業務アプローチで送別すると業務アプローチの場合には復帰確率が高いっていうのはだいたい就業継続確率も高くなるんだよね、
うんうん、
これが医療アプローチをなんかおそらく一定程度以上入れ込むとなんか復帰確率は高いけど就業継続確率低いっていうなんか逆相関が生まれるので、
うん、
なんかここをなんか線引きするとあのモデルもやりやすいしその判断の時の考え方も何をやってるのかっていうのは多分分かるんですね。働き続けてもらうために復職させるしか本当ありえないはずなんよね。だから、うん、どんな理屈を言ったとこでまさかその口が裂けてもどんな労働者保護的な人たちだって雇用の確保のために本来就業できないものを復職させていいっていうのは口が裂けても言えないはずなのでそうなると実はそこの一貫性、復帰確率と就業継続確率のこう正の相関になるのか負の相関になるのかって考えたときに負の相関が生まれるような理屈っていうのはこれはなんか労働の問題ではないよねまさに福祉の問題だっていう感じなんでなんかそこら辺はなんか理論的にも整理できるんじゃないかなデータとしても検証できるんじゃないかなとちょっと今思ってる
さらに言うと労働者保護的って言った時にその本当に本人を労働者と定義するんじゃなくて同僚も労働者って定義してしまえば、
うん
ね、労働者保護の、うん、労働者保護自体が多義的になってくるので、
うん、なるほど
そこもちょっとなんか議論のポイントとして挙げてほしいですねでも
世間一般流労働者保護は個別における労働者保護でしょ
そうです、
うん、そのためにさっきとあのこの間の議論でしたみたいに周囲に負担をかけるっていうのは考慮はされないよね
そうです
司法的には、
うん、
はい
これちょっと話したいネタがあるんでまた次に回します。
そうね。
はい。
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 じゃあそろそろお時間もいいところなんで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい。
はい。はい、それでは皆さん今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。